はい、今日はですね、管理計画書は作るなっていうことを書かせていただきました。で、これは市倉先生がですね、本に書かれていることなんですけども、市倉貞夢の社長学シリーズの第2巻経営計画ポツ資金運用っていう本がありますよね。で、その中に書かれてあるんですね。で、市倉先生がですね、経営計画書ですね、というのもかなり提唱してですね、市倉式の経営計画書、まあ、特に方針書がメインなんですけども、もうその魂の部分の方針書ですね、それに関して市倉先生が亡くなってもう20年経ったわけですよね。で、まあ、市倉門下だった人なんかがですね、作ってる経営計画書の方針書ですね、があるんですけども、それをですね、市倉先生の方式っていうようにしてやっぱり言ってる部分があるんですが、ちょっとですね、そこら辺ですね、私も含めて市倉先生から実際に習ってないですね、もう世代になってきたわけですよ。そうするとですね、純粋な市倉先生の方針書と、それにですね、ちょっと我流のですね、その人の考えを追加した経営計画書っていうのはですね、区分して考えなきゃいけないと思うんですよね。で、まずですね、僕も含めてですね、まあ、初心者っていうのは、市倉先生が言ってたですね、純粋な市倉式のやっぱ方針書っていうのを学んでですね、まあ、学ぶべきだと思うんですよね。で、その後ですね、それを付け足すっていうのは、当然個人の自由だから何も言いませんけども、まずですね、市倉先生が言ってる純粋な方針書っていう部分をですね、ちょっと伝えたいと思いまして、書かせてもらいました。で、それはどういう方針書だっていうことなんですけども、それはですね、まあ、ブログにも書きましたけども、市倉先生はこのように書いてあるんですね。経営計画書というものは社長の意図を示すものであると。そして社長自らの意図を強調し、社員の協力を求めるものなのだと。だからですね、社長の姿勢、社長の意図だけを記載するものであって、他の事柄を記載すると、それは混じり物が入ることになるのだって書いてあるんですよ。で、このように考えてくると、経営計画書には社長の考え方以外のことは一切載せないのが正しいということがお分かりいただけると思うと。どの社長にも自らの考え以外は一切書かないように勧告することにしていると。で、中にはご丁寧にも年間行事予定なるものまであると。このようなものの実態は経営計画書ではなくて管理計画書なのであると。で、なんでですね、ここまでですね、かたくなに市倉先生は管理はいらないんだということをやっぱり言ってるんですけども、それは結局市倉先生は赤字の会社をずっとコンサルしてるわけですよね。で、そういう会社が結局ですね、市場に対しての市場活動、要はその会社の会社がやってるサービスとか商品をですね、販売できて初めて収入が入ってくるわけですよね。で、それをやらないで内部管理ばっかりを見てるっていうことで会社が潰れていってるっていうのをたくさん見てるわけですよ。なので、この方針書もですね、ほっとくとやっぱ管理の部分が増えるんですよ。どうしても。今ですね、日本でやられてるコンサルタントがですね、ほとんど管理コンサルタントですよね。本当に市場に対してどうやって売るとかですね、そこだけをメインでやってる人ってほとんどいないと思うんですよ。市倉先生はそれをずっとやったんですよね。管理はいいんだということでやってったわけですよ。なのですごく管理はダメなんだってことを厳しく言ってるってことなんですよね。で、市倉先生の古い本なんかのですね、ところを見るとですね、デミング賞をもらって倒産、かっこ田辺正一って書いてあるんですけども、まあ、これでですね、それを言い当ててるというかですね、っていうところがあります。 まあ、このデミング賞をもらって倒産っていう意味がですね、どういう意味かっていうのはここでは説明しませんので、まあ、皆さんがですね、ネットでデミング賞っていうのを検索すると出てきます。で、デミング賞をもらって倒産っていうことはですね、これ一体どういうことなのかっていうのは、まあ、ご自身でですね、調べてもらえばいいと思います。で、まあ、最後にですね、市倉先生の方針書ですね。方針書というのは、要は混じり気、混じり物ですね。混じり物が入らない方針書のことを、市倉式の方針書というんだっていうことを頭に入れてですね、自社のですね、方針書がある、まあ、お持ちの社長さんはですね、もう一度その中身を吟味してですね、で、なおかつ市倉先生の第2巻ですね、の方針書の部分をですね、読んでですね、自分の方針書がですね、混じり物が入ってるのか入ってないのかということをですね、吟味して、それが入っていればそれを除外していくということをまず最初にやるべきだと思いますね。ということで、今回の解説は終わりにしたいと思います。